こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。キャベツの丸かじりは、漫画家エッセイストの東海林貞夫が週刊朝日連載あれも食いたいをもとに編んだ食べ物を題材とするユーモアエッセイ集であり、丸かじりシリーズの第2弾にあたる。文春文庫版は1994年11月刊、扱われるのは高級な美食の評価や料理法の解説ではない。三面はなぜ勢いを失ったのか、駅弁はどう食べるのが良いのか、昆布は料理の中で何をしているのか、サバ好きはなぜ居心地が悪いのかといった日常の食卓や外食に潜む小さな疑問である。著者は庶民的な食べ物を過度に持ち上げず、食べる人の見栄、習慣、迷い、こだわりまで観察の対象にする。食文化の記録であると同時に、身近な事柄を真面目に考えすぎる過小しさを味わう本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、タンメンの衰退を入り口に読む外食の流行と記憶。本書の題材には、タンメンのようにかつては身近だったのに店頭での存在感が変化した料理が含まれる。ここで重要なのは、著者が食べ物を単独の味として扱わない点である。一杯の麺料理には店の作り、注文時の気分、地域や世代ごとの親しみ、流行によって決まる、ラス重なっている。三面の盛衰を問う視線は、何がより上質かを決める批評ではなく、馴染み深い選択肢がいつの間にか終焉へ移る過程への疑問である。こうした問いは、食の好みが個人的でありながら外食産業の変化や語彙の移り変わりとも結びつくことを示す。観光時期を含む文章には、現在とは異なる街の感覚も残るが、それは単なる古巣ではない。食べ物の記憶が当時の生活環境を具体的に保存するというエッセイならではの価値になっている。次に、駅弁のり弁から考える正しい食べ方への執着、駅弁の正しい食べ方や懐かしののり弁への関心は、食事には栄養や味覚だけでは説明できない作法があることを浮かび上がらせる。駅弁は移動中に食べるという制約と期待を抱えた商品であり、蓋を開ける順序、好物をいつ食べるか、冷めた状態をどう受け止めるかまでが体験の一部となる。のり弁もまた、のり、ご飯、魚や揚げ物といった親しみ深い構成であるからこそ、各人の理想像が生じやすい。本書は唯一の正解を提示する料理指南書ではない。わしろ、正しいという言葉を持ち出すほど、食べ手が自分なりの規則を抱えていることを笑いに変える。ありふれた弁当を論じる熱心さは、日常の細部に無意識の価値判断が潜むことを示す。同時に、読者自身の弁当の食べ方や旅先で何に期待するかを見直させる装置にもなる。さらに、昆布と紅生姜に見出す脇役の働きと相関、昆布を日本料理の黒幕と見立て、紅生姜の哀れさに目を向ける題材は、主役になりにくい食材を観察する本書の特色をよく表す。昆布は目立つ具材ではなくても、出汁や味の土台を通じて料理全体を支える。他方、紅生姜は添え物として扱われがちで、料理との組み合わせによって存在感が左右される。この対象から、食卓では中心に置かれるものだけが価値を持つわけではないという視点が生まれる。ただし、著者の関心は食品学的に役割を体系化することではない。人が脇役の食材に勝手に性格や境遇を読み込み、軽視したり偏愛したりする、その心理の動きにある。食材への擬人的な眼差しは、身近な食事を少し奇妙に見せ直す。読者は普段なら残してしまう付け合わせや、当然のように使う出汁にも、それぞれの位置づけと自分の先入観があると気づかされる。そして、サバカツ丼、おでんに現れる好みの序列への意義、サバ好きの肩身の狭さ、カツ丼の魅力、おでんへの苦言といった話題は、食べ物には暗黙の序列や評価の型があることを示している。サバは身近であるがゆえに、特別な好物だと公言すると、どこか説明を求められるような位置に置かれうる。カツ丼は満腹感や組み合わせの強さによって強い魅力を放つ一方、洗練とは別の価値で愛される料理である。おでんへの不満も、定番として受け入れられた食べ物だからこそ成立する。本書は、通好みの味覚や高級食材を基準に庶民的な料理を弁護するわけではない。わしろ、好き嫌いや評価がもっともらしい理屈に覆われる場面を少し大げさに検討する。そのため、読者は自分が何を安っぽい、重い、立派と呼んでいるかを意識することになる。食の議論を優劣の判定から解放し、偏愛を率直に眺める態度が、このエッセイの過小しさを支えている。最後に、素朴な疑問を膨らませる東海林貞夫の観察とユーモア、キャベツの丸かじりの方法は、日常の食事に関する小さな引っかかりを必要以上とも思えるほど丁寧に追うことにある。熱々のご飯に最も合うおかずは何かといった問いは、通常なら各人の好みとして終わる。しかし、著者はその好みの背後にある期待、組み合わせへの執着、食べる場面の印象を取り出し、論理と脱線を交差させながら眺める。ここでのユーモアは、奇抜な結論そのものより、誰もが持つ感覚をあえて大問題のように扱う視点から生まれる。 漫画家としても知られる著者らしい対象の輪郭をつかむ軽妙さも文章の魅力である。一方で本書は現代の栄養知識、店の情報、料理の歴史を網羅する資料ではない。また刊行当時の言葉や商品環境を前提とした箇所もある。それでも情報の新しさではなく、身の回りを観察して言葉にする技法を味わう読書として時代を超える読みどころを持つ。結論として、本書は食べ歩きの実用情報、栄養学、名店案内を求める読者よりも、日々の食事についてつい細かなことを考えてしまう人、あるいは肩の力を抜いて短い文章を読みたい人に向く。駅弁、のり弁、サバ、カツ丼、おでんのような身近な題材が中心なので、特別な知識がなくても自分の経験を照らし合わせながら読める。得られるのは料理の正解ではなく、好みを形作る習慣や見栄、記憶、場面の力を見抜く視点である。食べ物をめぐる会話でも、単に美味しい、苦手という前に、その感覚の由来を考える余地が生まれるだろう。同種の食エッセイには、店や料理の魅力を紹介するもの、地域文化を解説するものが多い。対して本書の再達点は、ありふれた食べ物の周辺にある。説明しにくいこだわりや違和感を主題にすることにある。1990年代の生活感がにじむ点も含め、食の流行を記録として読む楽しみがある。食べる行為を黄金に神聖化せず、それでいて観察を怠らない東海林貞夫の文章は、庶民的な食文化と人間の過小しさを同時に味わわせる。ご支援いただける場合は東海林貞夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。